ですね、夕方、キクラゲ成人アワーっていう、まあ、番組を撮ったんですが、撮った後からちょっとこう BGM 装置の調子がおかしくなりましてですね、こう、いろいろ普及してたら、まあ、こんな時間になりましたということなんですが、1月の25日、22時47分と、第50回目を始めるわけですが、なんかやっぱり、こう、自分で喋ってて50っていう数字に全然信憑性がないっていう感じがまあするわけですが、まあそれはそれでまあしょうがない。実際まあ事実がそうなんだからまあしょうがないということで、とりあえず収録始めたいと思いますと。これだ。いいよ。よし。で、オーガスト総局会局の8月の土鍋。改めましてですね、皆さんおはようございますと、オーガスト作曲会読版8月の配信第50回、収録日1月25日、パーソナリティをいくら初めてお送りいたしますと、まあ実はまあ昨日撮って撮れないことはまあないぐらいの感じではあったんですが、まあやや無理だったのと、まあ昨日実はですね、あんこう鍋を買いに行ってましたとかそういう事情があってですね、ちょっとまあ昨日は時間が取れませんで、で今日に関しては、まあ夕方まで別の作業をいろいろやってまして、夕方キクラゲ成人アワー撮ったんですけど、こう撮った後、PC からあの SSH っていうまあ、Linux のなんていうんですかね、通信ソフトで、デスクトップ PC から、BGM 装置に対して接続して、まあ、命令を出していると。いつの間にかその命令を受け付けたくなっている的なことが、まあ、ありまして、まあ、ちょっと、復旧するのにいろいろやってたら、こう、時間が、まあ、こんなことに、ということでした。まあ、そんなことはいいんだ、別に。よし。で、8月ニュース闇鍋版。ということですね、今回山ほどありまして、1月23日更新、夜明け前よりルリルなムーンライトクレイドル情報、オーガスト最新作夜明け前よりルリルなムーンライトクレイドル公式サイト更新、予約特典情報を公開、予約キャンペーン協賛店リストを更新しましたと、どれだっけ、これだ、これの、予約特典情報を公開中です。予約キャンペーン実施中、ルリーロメモリアルカレンダー、またカレンダーなのか、あと、ルリーロマテリアル CD ロム、まあ、CD ロムに関しては、まあ、大体、確か前にもついてたんだよね、僕開けてないんだけど。コーチングアテリアルのマテリアルなんちゃらって僕多分持ってるはずなんだけど。開けてない気がする。そしてこのルリーロメモリアルカレンダーって何ですかね、CD ジャケットサイズのカレンダー。これまたあれなんですかね、なんだ、こないだコミケで売ってたカレンダーとまた互換性があるとかいうことなんでしょうか。それともないんだろうか。もう、あんなに無理して台座を売ったことの意味が、ここに繋がらなかったら意味わかんないよね。互換性ないのかな。なんか、そのために、このタイミングで台座セット的なものを売ったんじゃないのかな。それで、でもな、それで、例えば、互換性があってですね、今買ったカレンダーと、ムーンライトブレイドについてくるカレンダーの絵柄が違った日にはどうすればいいんだろう。そこら辺のこと考えると、あ、そうか、確かに互換性はむしろない方が製品的にはいいのか。ひどいなこれ。どうすればいいんだろう、ユーザーは。まあいいや、まあそんな感じの、ことらしいです。なんだろうな、カレンダーばっかりこんなに。で、1月22日、更新、アリアウェブサイト、ウェブショップ通信販売受付終了のお知らせ。1月16日より受付をしておりました、アリアウェブショップ、モバイルアリアウェブショップ、フォーティナティリアルクリスタルカレンダーですが、クリスタルカレンダーですね、各商品規定数のお申し込みをいただきましたため、終了いたしました。各種、まあいい。 未公欄にて通販担当や新作開発スタッフへの励ましの言葉、新作各キャラへのご期待の言葉をたくさんいただきました。この場にて御礼を申し上げます。ありがとうございましたと。まあ、まあ通販終わりましたと。16日から受け付けてて22日までやってたんだから、18、19、20、まあ1週間弱ですね。まあカレンダーだけっていうことで受け付けてたみたいですと。で、これが終わった翌日に、夜明け前よりルリンはムーンライトクレイドルの、予約特典が公開されて、予約特典がカレンダーだと。君らどんだけカレンダー好きなんだと。CD サイズって言ってるから、まあ卓上カレンダー的なものだと思うんですよね。で、ここで、再販していたクリスタルカレンダーって言われるものが、どれぐらいのサイズなのか僕よく知りませんが、確か DVD トールケースの、要はサイズ的には DVD トールケースの箱で、まあ、奥行きが高いですっていう紙箱の中に入るサイズのはずなんで、多分 DVD トールケースサイズなんじゃないかなと思うんですが、箱を開けてないのでよく知りませんと。いう感じの、そういえば、あれだな、僕の知り合いに何人か、このカレンダー使ってるっていう人がいたけど、彼らもやっぱりこのカレンダーリフィルセットみたいなの買ったんだろうか。まあいいや、で、1月24日更新、コミック版フォーチュナティラル情報、角川書店館月刊コンプティークに連載中の小玉一樹氏によるコミック版フォーチュナティラル第2巻が発売されましたと。が、1月10日。ああ、発売日1月10日で、1月22日にニュース更新と遅くねえかって気が若干するんですが。で、1月22日、同日更新、マジキューコミックス、フォーチュンアテリアル情報、エンターブレイン、マジキューコミックス3、マジキュー4コマ、フォーチュンアテリアル、ボリューム5が発売されますと。で、これは発売日が1月29日で819円。もっとだからこの、なんていうのかな、小玉いつき氏によるコミック版フォーチュナティリアルの第2巻は、こう、ニュースのタイミングとしてはもっと早くてもよかったんじゃないかって気が若干するんですが、なんだろう、この。そして、オリクラさんこんばんは、星なしあった荒探しです。1月16日 AM0 時46分現在のオーガストオフィシャルホームページトップページ。最新の情報が1月12日更新クリスタルカレンダー再販のお知らせ、の次が1月8日更新夜明け前より有名なムーンライトクレイドル情報の次に、1月12日更新あるいはウェブショップ通販終了受付終了のお知らせとぐだぐだになってきましたね。それともこれから改めて向上になっていくんでしょう。次の放送までにあと2回更新があれば検討がつきそうです。それではと。で、これなんですが、まあ何ですか、トップページの、小順だの、高順だのいう、まあニュースの並び順問題なんですが、今、1月22日3つの1月22日のトピックの上に、1月23日があるので、今現在は、高順ですね、になってますね。普通の高順ですね、これで。その、前後が入れ子とかそういうことはまあ今は起きてないと。まあでも、あれですね、例えば、CMS ってまあコンテンツマネジメントシステム的なものを使って、サイトを作ってるんじゃなくて、オーガストのサイトは手で作ってるってことですね。手で作ってるんでなければ、間違えない種類の間違え方をオーガストのサイトはするので結構。まあ、いや、どっちがいいとか悪いとかっていうことではないので、まあ、それはそれで、なんていうんですかね、手で作ってるからなんだってことは何もないというか、もう全然いいと思うんですけど、そうか、手作りなんですね、このサイト。なんか、あれですよね、こういう、なんていうの、順番に並ばなきゃいけない部分だけでも、なんとか自動生成するような仕組みを作ればいいのにとは、思わないことはないですが、まあ、手作りだからいけないってことはないので、まあ、そういう感じの、最近のオーガストオフィシャルホームページでございました、ということでした。これだ。 そうだ、玉島行こう。おはようございます。折倉はじめ様、山口の2社と玉津島ですと、塩田の車窓からの補足などについて、まずは訂正、ろ過池と表現するところを、浄水池としてしまいました。ろ過池は原水をろ過するところで、浄水池はきれいにした水を一旦溜めておくところです。あ、違うんだ。ここから補足本文などです。ろ過施設はろ過を続けていると次第に目詰まりを起こしていきます。そりゃそうだな。定期的に目詰まりになった物質を取り除かないといけません。急速ろ過方式だと洗浄用の設備を設置されているため、逆線などによって洗浄を行います。観測ろ過ではそういう方法は採用できません。設備そのものがありません。一度池を干して砂の層を露出して、わずかではありますが表面の砂の層を削り取って機能を回復させます。何度か繰り返すと砂の層が薄くなるので補充したりします。ああ。なるほど。そらそうだよね。あれですね。要するにフィルターを逆さにして、フィルターを逆さにして、要するにフィルターの下側から上に向かって水を通すと、下に向かって沈殿していた、ろ過された際に、その下に向かって沈殿してたものが、要するに上を経由して落ちていくってことだよね。で、砂の層、石の層みたいなのは、基本的にそう、層ってものを逆さにすることができないっていう話だよね、これは。なるほどね。で、地下水を水道水として利用している場合の浄水について、水質が良いケースが多いので、ほとんどろ過せずに消毒塩素だけで供給していると思われます。浄水場と名乗っていてもただの井戸なんてところもありますし、実家のある山口のとある水道も地下水を汲み上げ、塩素消毒して、水道水としています。ただし、連続ダクト系などを使って遠隔からの水質管理を行っていると思います。汲み上げ設備、施設自体には常駐しているわけではありません。で、貯水池や河川の水は、濁りや様々な物質が存在するため、そのままでは飲用に適さず、ろ過が必要になります。取水した水、確保して減水の濁りが著しい場合、塩見市上下水道局では第一浄水場のろ過を停止し、処理能力に余裕のある他の第二浄水場に機能を代替してもらいます。玉島は千年池といった湧き水が飲用の、水として利用してきましたが、戦後の保健衛生政策などもあり、本土から海底に水道管を引いてそちらを主として使うようになったみたいです。農業用水はそのまま利用していたみたいです。あー、千年池の水って飲んでたんだ。まあ、千年池そのものには、そんなに人を近づけてはいけない的な話だったから、千年池が、どこの川に流れる？川に流れると千年池はどこ行くんだっけ？なんか、だからそうすると千年池の、なんて言うんですかね、水を飲んでた人ってそれなりにいっぱいいるはずなんですが、そうすると公平みたいなことになるんじゃないかと思うんだけど、みんな割と。やっぱりあれは、公平が運が悪かっただけなのか、たまたまかけらを飲んじゃいました的なことが、なんかかけらってさ、かけら自体を飲まなくてもなんとなく水に滲んでるものがあるような気がするんだけど、そんな水飲んじゃって大丈夫なのかっていうあたりが、非常にまあ、あそこいら辺の話としては恐ろしいところですね。やっぱり今日その、どうしても、実は吸血鬼は全部人造吸血鬼でしたっていう話で言うと、まあ、公平も割かし、そこに近いところにはいたというか、なんだっけ、赤い玉自体は、かけらだかなんだかをとにかく何か飲んでたはずなので、変な話だけど、あれがやっぱり、ああいう風に人間が揃っちゃうっていうところが運命論なんでしょうね、きっとね。なんとなく、こう、肯定的にエロゲを読んでるとなんとなく人間は運命論者になるなということを最近思ってるわけですが。だってね、で、後からエリカと会うわけでしょう。で、だって、あの公平でなかったら多分エリカの助けにはならなかったろうしね。非常にその、そういう意味では、こう、やっぱり、なんていうのかな、物語みたいなことに長くずっと触れていると、人間は運命論者になるなっていうことを、最近ちょっと思うわけですが、まあそういう意味では、その、 なんていうんですか、あのトランスポーター的なところで、昔一度フィーナに会っていた達也とかですね。あのなんていうのかな、こう記憶っていうモチーフは便利というか、まああのエリカと浩平が昔会ってたわけじゃないですが、どっかでちゃんとそういう風に仕組まれてて、最終的には会うようになっているだとか。もうなんか、伏線として会ってたとしか思えないその、達也とフィーナであるとか、こう、なんていうのかな、こう、僕もたまたま SS みたいなものを書く人として、作為ってどこまで書けばいいんだろうみたいなことはちょっとまあやっぱり考えるわけですが、まあ難しいよね、そういうのはね。で、この水を、だって水を、かなでさんに連れ回されて、池にダイブしたので水を飲みましたみたいなことを、なんていうのかな、まあ、船頭さん家の人々は全然知らなかったわけだし、そんなことのために、あえてかなでが水を飲ませていたわけはないので、そういう意味では全部偶然なんだけど、結局、全部偶然でありながら、全部関係ある人がちゃんとそこに揃ってるっていう、カナデさんもそういう意味では関係なくはなくてですね。来たるべき時代に備えて、主役である公平にあらかじめ水なり玉なり飲ませておいたっていう功労者でもあるわけですが、何にも自覚なく、まあ、たまたま功労者であるっていうあたりが、こう、カナデさんのポジショニングだなっていう気はしますけど、まあ、そういう、カナデさんでございましたと。カナデさんでございましたって言えば、そうそう、なんだっけ、新書サイズの、新書サイズのっていうかまさに新書の、小説版のフォーチュナティーリアル奏で編がですね、昨日秋葉原行ったら売ってまして、買ったんですが、まあ買っただけというか、今んとこちょっとまあただ転がしてあるんですが、それが発売されましたっていうニュースは出ないのね、そういえば。関連商品とかにあるのかな？関連商品とかに、ああ、キリハまでは載ってるんですね。で、奏がいつ出たのかって僕よく知らないんですけど、昨日行ったら奏がありまして買いまして。最後が春なのかな？で、あれ多分、最終的には、かやが表紙的な、6冊目がおそらく出るんだろうなと思うんですけど、まあそういうのとかですね。まぁ、あ、ちょっと見つけたのですが、考えてみたら載ってないなと。次のもしかしたら、この番組の更新の時ぐらいに、ニュースとして載ってるのかもしれませんが、まぁ、あ、そういう感じでしたと。で、今ラインナップ見てたら、マジキュー4コマフォーチュンアテリアルボリューム5って表紙カヤなんですね、そういえば。なんていうのかな、こう、二次創作的には、かやも随分丸くなったよねっていう感じが最近しますね、そういえば。やっぱり、まあ、お子ちゃまだからしょうがないよね。とかいうようなことをうかつに言うと、かや本人に殺されかねないので、まあこの辺でやめときますが、やっぱり、フォーチュナテリアルっていうのはこう、二次創作として、フォーチュナテリアルっていうのは究極かやをどうするかみたいなところがあるので、もう、みんなかやいじればいいと思うよ。やりづらいのはやりづらいんだけど、やっぱりそこに踏み込んでいかないと、こう、フォーチュンアテリアルって何だったのかみたいなことっていうのは最終的にはわからないと思うので、どんどんこうやって、あれじゃない、みんないじって、面白い子にしちゃえばいいんじゃないっていう気がちょっとするわけですよ。もう、なんていうのかな、作品っていうか、描かれた物語としては、受け取る僕らに委ねられてるわけだから、この後をかやをどうするかっていうことは、それこそムーンライトクレイドル的なものをオーガストが自分で用意するんでもない限り、まあかやがここまでこうでしたっていうことはオーガストが決めたわけだけど、この後かやをどうするんだっていうことを決めていいのは僕らなので、みんなもっとかやいじればいいと思うよという、ことで、ソーダ玉津島へ行こうのコーナーでしたと。何が玉津島だったかよくわかりませんが、まあまあそういう感じでした。 そろそろエンディング枠に行こうかなという感じのところなんですが、その他一般、おはようございます、堀倉はじめ様、山口の28と多摩津島ですと。18切符の旅の補足、書いた路線は端折ってます。実際は以下の通りです。18切符の使えない区間も含まれています。山陰本線、山陽本線、芸備線、山王線、山陰本線、陰備線、あれ山陰本線2回出てくるの、陰備線、姫新線、白尾線、山陽本線、山陽本線も2回だな、加古川線、福知山線、山陰本線3回目、北近畿丹後鉄道、山陰本線4回目、東海道本線、天竜浜名湖鉄道、東海道本線、湘南新宿ライン、中央本線、中央東線、篠井線、大糸線、同じ路線名が何度も出ていますが、乗った区間が異なっています。あ、そうなんだ。それにしても相当な大回りな経路ですね。最短で行くなら山陰本線、山陽本線、東海道本線、中央本線、篠井線、大糸線なのですけどって6個か。すごいな。なんだ、結局、なんか、っていうか山陰本線4回出てくるんだけど、ずっと山陰本線に乗って、あ、そうか、だから山陰本線にずっと乗ってればっていうのが最短で行くならか。鉄の人ってよくわかんねえな。なるほどね。18切符の使えない区間も含まれてますって、じゃあ18切符ダメじゃん。へぇー。なんか、これがだから、鉄の人っていうのはこの線が描けるんですよね。僕全然こういう線わからないというか、大体、何ですか、エキスパートとかで最短の経路見て、あ、こうやって行けばいいのねって、まあ、そのまま行くと。いうような感じなので、まあ、この、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21回、だから20回乗り換えて21本に乗ってるのか。もう、20回乗り換えとか信じられない時間だよね。20回乗り換えるぐらいだったら新幹線でいいじゃんとか思うよね。まあ、そういうところが鉄の人って違うんだな、と、ようなことをちょっと思いました。まあ、そんなことで。まあ、放送第50回と、50回やってまして、50回もやってんだね。で、こう、今まで50回やってたんだな、とかいうことを思うとですね、例えば僕100回目には何を喋ってるんだろう、みたいなこともちょっと最近考えるようになりまして、100回目っていつぐらいなんだろうな、計算はしてないんだけど、2週に一遍、例えば、1月に2回あったとしたら、50回って26ヶ月なんで、やっぱり2年ちょっとかかるわけですよね。2年ちょっとの中で、100回頃にはもう新作って出てるのか、そのフォーチュンアテリアルの次みたいなことが、ムーンライトクレイドルも新作は新作なんでしょうけど、一から全部作った新作ではないはずなので、っていう話で言うと、なんていうんですかね、実際新作ではあるんだけど、新作らしくはないんですよね、若干。で、そういう意味で、完全に新しい新作っていうものがおそらくその頃には出てるのかな、とか、いうことを、まあ、それまで、この番組やってるかどうかっていうことの方が謎ですが、誰が聞いてんのかよく知らないし、まあそんなことをちょっと、まあ50回の節目に思いつつですね。まあ、誰が聞いてるのか知りませんけど、基本的には51回目も普通にやる予定ですと、いうことです。で、オープニングはですね、石川さんアネンギのいつまでプレシャスタイム。で、今流れてるエンディングは、リーカ SOS さん作のじゃない、アレンジの、ペティフルール。で、ジングルは、リーカ SOS さん作の、こちら作の、アズライトブルーのジングルバージョンということでございました。次回収録予定は2月7日予定のはずです。確か何もないので、まあ予定通り撮ると思いますということで、大和総総局海賊版8月の土鍋配信第50回、パーソナリティをリクルはじめでお送りいたしましたと。